この番組はアイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします。
熱文字ネームクールミント記者からいただきました。松崎さん、藤井さん、川田さん、こんにちは。
こんにちは。
サイド B の下ネタトークを毎回楽しく配置をしております。
下ネタ言ってるつもりないんだけど。
ないですよね、はい。さて、前回の配信を聞いていると、女神のカフェテラスというハンバーグもステーキもエビフライもパスタもとんかつも入っているという、あんなに美味しいものが詰まったミックスグリルアニメが、
ミックスグリルミックス
カウチポテトじゃなくてミックスグリルアニメが10選に選ばれていなかったので、この機会に作品の感想やどのキャラが好みだったかを教えていただけると嬉しいです。小生は普段少年漫画原作のアニメを見るときはエロ目線では見ないようにと心がけてはいるのですが、瀬尾浩二先生の作品に関しては逆にエロ目線でないと失礼だ、エロ目線で見ないと失礼だと思い、今回は心を鬼にしてエロだけに集中して作品と向き合いました、メインヒロイン5人の中から1人だけを主観で選ぶのは難しかったので、下着を一番多く見せてくれた子を選ぼうと思い
どんな基準なんだよ。
勝手ながら、カフェ娘パンティーダービーを開催したところ
サイゲームスに怒られるだろう
小野白菊なんですかね、という普段は清楚で家庭的なのにアルコールに酔ってしまうと露出狂になる娘が、なる子が一番脱いでくれたと思うので、2期制作が決定したということで残念にはなりますが、小野白菊さんを選びたいと思います。2期では成長してシラフでも露出狂になってくれることを期待しています。それでは失礼します
ということで、馬娘はエロに厳しいんだからいじっちゃダメですよ
大丈夫、これカフェ娘パンティーダービー。
ああ、そうかそうか、あ、そう違うんですね。
あ、でちゃんと皆さん聞こえにくいように今上を飛行機が通りました、
ね、通りました。野外収録でございまして、
ピーヨンと言
って、しかもビールまで煽ってるんで若干ちょっと酔い気味です。
はい松崎勝利です。
藤井21です。
カーゼスピのカーゼです。じゃあ乾杯。皆さんもね、なんか軽く飲み物飲みながら、
はい、こんな感じで聞いてください。いいですね、こういうメールありがたいですね。
ありがたいですねそう、こういうメール本当にね、どんどん待ってます
こういうメールだったんですか我々
まあでもエロい話をしてるつもりは全然ないんですが、うん、僕らはいつも、うん、
ただリビドが溢れる時はたまにある、
うん、ありますけどね。確かにカフェテラス面白かったです。
やっぱり瀬尾浩二作品ってやっぱりいや、これはトラブルとかもそうでしたけど、
はい、
漫画である一定のエロい作画で描かれるものってアニメにするとちょっとむずいというか、
ほうほうほう、
ハードルが、いや漫画の絵柄のエロって慣れてるから、
はいはいはい、
アニメ でしかも絵もうまいじゃないですか、うん、
瀬尾先生めちゃくちゃうまいですね。
うまいじゃないですか。で、あの作画が崩れないじゃないですか、瀬尾先生、
はいはいはい、
それがアニメになった時に、例えば回によってはちょっと絵が崩れてるとかなった時に一気に冷める危険性があるというか、
はい、
だから絵柄が綺麗でエロい漫画のアニメ化って実は結構難しいと思って、
ハードルが高いんですね。
なんかそうですね、これに関してもなんかちょっと綺麗すぎるというか、ヴィーナスの誕生って回があるじゃないですか、はいはい、あれにエロさって感じないじゃないですか、ね、ラの女体が描かれてるわけじゃないですか。
ああ、なるほどね。
なんかあまりに綺麗すぎると、うん、逆にエロさが半減するというか。
ああ、なるほど。
だから多分、この方もメール送ってくれた方も、うん、あえて僕エロで見てるんだって言ってる、
うんうん
エロく見ないで失礼だっていうことでエロく見てるってことは、純粋に見たらそこまでめちゃくちゃエロいわけではないと思うんですよ。
なるほど。
エロいけど、
うん、エロいけど
脱ぐけど、
エロいけど、だから脱いでるからこそなんか脱ぐシチュエーションだったりとか、
うん、
そういうのが伴って多分エロく見えるだけで、う
ん、だからね、 そう、あのでもその過去のね、あの過去いろいろアニメ化された鶴山先生の中でも俺はすごい頑張ってるなと思いました、はい、女神のカフェテラスに関しては、うん、エロに関しても。
いや絵めちゃくちゃすごかったですよ、
うん、
あのね僕リホは好きなんですけど、
うん、
この中では、
うんうん、
あの2話であの神社の上で説教して、
うん、
その後にパンチラしてくれるんですよ、自分からめくり上げてくれて、
はい、
その時のパンツの描き方がめちゃくちゃ細かくて、
あ、
ね、多分実際にある下着なんだと思うんですけど、
大事ですね、
はい、
あの下着に関しては大事、
もう生々しいあの描き方にちょっと待ってくれよとあのこれはもうたまらんと、
うん、
一気に僕はリホも好きになったし、あ、このアニメも本当にずっと見続けようと思って、で毎回下着出てくるんですよ、
うん、
なんか、ね、必要ないのになんか誕生日パーティーにサプライズがバレないためになんか脱ぐみたいな、うん、そこ脱ぐ必要あるのってところまでサービスしてくれるんで、
また下着もね、絵柄もね、柄もなんかちゃんと描いてて、
そうそうそうそう、手抜きじゃないのが
そう
ですね、そう、ふんわり感ありますね、
ありますね、
なんか下着ってふんわり、女の下着ってなんであんなふんわりする
ふんわりするし、匂いもなんか香りも漂ってきそうな感じのあの絵柄はすごいですよね。
あ、僕は茜ですね。
あお、
割と第一印象から変わってないかな。
へえ、
あのなんかちょっと大人びた感じのキャラクターが僕やっぱり好きなので、うん、あと割と主人公に割とまあグイッとくる感じのキャラクターで、うん、でああいうなんかちょっとクールっぽくありながらもなんか恋心にを自覚するのが割と早いところとか、
なるほどね、
とかがね、あれ意外とチョレーなこいつみたいなこともあり、
なんかあのロックの演奏、ロックの演奏を見てて、なんか帰りの電車の中で女の子らしい仕草を見せたら恥ずかしかったりするんですよ、もうあそこキュンときますね、はいはいはいはい、クールな女の子が恥ずかしがるあのギャップ、あの出れと言いますか、
いいですね、
あそこはグッときましたね、うん、はい、
だからそれでいうと僕はやっぱ飲むとエロくなるはド定番です
ね、はいはい、
僕はもう好きですね、やっぱ飲むとエロくなる女はやっぱいいですよね、しかもちょっと家庭的な感じのあのタイプがエロくなる、はい、
ああそうね、確かに、
だからそこのギャップです、
そのパターンあんまりなかったよね、今までね、そうだからそのなんかキャラクターの描き方がそれぞれなんか新しい、意外と新しかったかもな、
キャラが立ってる、
うん、あのそのアミちゃんなんて本当にバカ
そうです、うん、振り切りましたね、うん、完全に
本当にバカだから、でも今までもその五等分の花嫁で
い
うと、
はい、
その四つ葉みたいなキャラクターもまあ今までいたはいたけど
天真爛漫、
うん、もっと振り切ってんなというか、はい、
元気っ子と、
うん、
元気っ子振り切ってアホの子にもなってるじゃないですか、
うんうん、そうですね、だからねこれがね恋愛全く今のところというかその一期の段階では、
うん、
その恋愛に関しては全然だったけど今後どうなるのかってことですよね、
そうですね、うん、
関係性の構築というか土台作り、
うん、だから四つ葉だってそうでしたもんね、
そうですね、
うん、だからそういうのも含めて、まあ、下着がエロかったって話ですかね、
そうですね
結論、我々の結論としては、
はい、
まあ、ちょっと前回触れなかったところをここで拾えてよかったですね、はい、女神のカフェテラスは、
はいはい、というわけでね、こんな感じであの作品のね、
はい、
この作品喋ってくれでもいいのでね、
はい、
メールもお待ちしておりますが、さあというわけでですね、まあもう夏ということで、
はい、
もう屋外で、まあ、先も言いましたが撮っておりますし、
はい、
お酒も入っております
ので、はい、
ちょっとカズさんの初恋をちょっと聞こうかなと、
はい、ねえ、
先入ってないとちょっと聞けないんで、
そうですね、シラフじゃ、いや、今、まあ、いつもシラフですけど語ってますけどね、普通になんだったら、
はい、
本当になんか僕のなんか
他にもねちょっとメールいただいてたんですけどもね、
あ、
うん、そうなんですよ、いろいろいただいててありがとうございました、
ありがとうございます、
引き続きメールもね送っていただければありがたいです、
ぜひとも、
はい、
そうなんですね、僕のこう3ヶ月に1回のなるほどザワールドの恋人選び、
なるほど、
誰が聞いても面白い、
うる恋人選びって
えみんな知って、当然知ってますよ、なるほどザワールド、
じゃなるほどザワールド自体を皆さんもし、
あ、そうなの、
あ、でもこのリスナー層年いってるか
、まあ、主に多分30後半以上ですからね、
そうね、
多分
そう、最後のね恋人選びってね、いろんな
ついこの間終わったんじゃなかったっけ
2年前くらい
2年前くらいに終わったのかな
海外にね、 海外行ったり、はい、いろんな部族行ったりとかして、
あとそうそうそう
日本のね芸能人の顔見せて誰が一番好みのタイプですかって聞くっていう ね、
はい、でそれで割と2段階アップしてあの逆転勝ちもあり得るっていう、 そういうクイズ番組があったんですけども、
楠田由里子さんとね、はい、相川欽也さんとか、ね、
そうです
ね、
はい、でもこれ俺が選ぶだけなんですよ本当になんか、はい、何の申請もないんですけど、まあ、ちなみにね、はい、結論から言うと、はい、あの恋人はおりませんでした。
え
いたのは妹とセフレだけでした残念ながら、はい、
初恋はいなかった。
初恋いなかったが、はい、妹とセフレは見つかったんで、
はいはい、妹がいましたか。
妹ね、あの江戸前エルフってアニメあったんですよ、
はい、
小泉ちゃんっていうですね、
はい、
はい、巫女さんの妹さんがまあ可愛くて、いやよくできた妹で、いわゆる世話焼きで料理も上手で、うん、こうせっせと世話焼いてくれるんですよ、
はい、
エルフたちに、
はい、
なんかそのあたりのけなげなところとか、あの善人じゃないですか 100%。
そうです、
もう本当になんか頼りたい、うん、なんか家庭を持ったらあの家のことで全部やってくれる、そうじゃないですか家事とか
そうですね、
お願いしたいですね、
うん、しかもなんか喜んでしてくれそうな、
そうそうそう、それが好きでやってるんだよか、そうそうそう、彼女はって感じで、なんかすごくなんかそれでアニメなんですけど汗がこう漫画的な表現として汗がいつも
ピュピュピュ小さい巣みたいなやつ、
ね、そう、アニメにもかかわらず漫画みたいに出てるんですけど、はい、あれもすげえ萌えポイントです、はい、僕にとっては、はいはい、この子可愛いなっていうところで、そこはねぜひとも、まあ、見てない方はぜひ見ていただきたいっていうところですね。
いや礼儀正しいし、
ね、
商店街の人にも愛されてるね。
そうそうそう、いやね、アニメがね自体がめちゃくちゃ面白かった
の。よかったですよね。
あとこれからね、うん、最後まで、うん、いい人しか出てこない感じ、
うん、よ
かったですね。
最後まで良かったですね。
あのなんか弓いるやつあるじゃん、
はいはいはい、
弓
い
る、はい、あのあたりでそう、ジャンプするんですよね。溺れるっていうか、うん、海に入るの、あ、水に入るのを承知なんですけど、ジャンプするあたりとか、うん、あのあたり盛り上がったなと思って、最高でございました、はい、
なるほど。でも初恋ではないと、小泉ちゃんは
そう妹ですね、まあ、妹キャラとして愛したいなと。
恋愛対象としてはちょっとやっぱり見れない部分がある。
ああそうですね、
ま
あ、
だって言ったら自分の奥さんとしてでもいいじゃないですか。
確かに
奥さんとして朝ごはん作ってくれるとか、うん、でもいいじゃないですか。
10年後だな、じゃあ10年後にいい女になったら、そうですね、今を見てもらったんですけど、10年後にいい女になったら、じゃあ改めてちょっと
カーズさんが成長してる。
どういうことですか。
過去小学生の女の子相手でも初恋だ初恋だ言ってて、
そう、
あのね、ロリでレズは最高だぜみたいなことを言うとね、はい、確かプリズマイリアかなんかの時に言ってたの。
そうですね、そうプリズマイリア言ってましたね。
言ってた。
あのね、あれからこう10年ぐらい経ってるんですよ。
立ってますね。
世の中のコンプライアンスがめちゃくちゃ変わっててちょっとポッドキャストでもちょっと言えなくなっちゃってですよ、これが。
殺伐の手がここから入ります。
びっくり。そうそう、めちゃくちゃ燃えそうなんで、ね、言えなくなってるんですよね。
なるほど。
あれから10年ですよ。でもたったの、
まあね、そうですね、
世の中ああいうこと言えない雰囲気になっちゃって、
コンテンツ自体は変わってないですもん
ね。変わってないです
よ。あのね、多分当時でも本当はアウトだった。
あ、本当は、マジで。そうです、そうだったのか
本当はね。
あ、本当に
許さないぞっていう風潮が多分強くなった。
あ、なるほど、
強くはなったかもしれないですね。
俺全然気がつかなかった当時はね今はさすがに気がついて、
当時は大丈夫だったみたいな今言い方でしたけど、
う
ん、
当時もダメだったねそうだった、そうだった、びっくりした。
成長しましたね
そう
どうする、これでさ、うん、もう一つ言ってたセフレが
危ないんですよ、普段のね
U149 のキャラとかだったらどうするんだ
よ。危ない、
成長しないってこと
一つも成長してない。
あそこはアウトだけどセフレならいいんじゃねえか。
いました、あの中に
セフレにしたいキャラ分かんないけど
安西先生にちっとも成長しないって言われちゃいますね、これね。
また成長して矢沢君、矢沢君の手紙まるで成長してない
汚いスラムダンクって感じですね
ザ・ファーストカーズですね
が大丈夫です、あの U149 じゃありません、大丈夫です。
セフレは良かった、はい、良かったです。あ
のこの素晴らしい世界に爆炎をっていうですね、
あ、このスバ爆炎、
このスバの、まあ、スピンオフなんですけども、はい、ユンユンが体つきがエロいんですよ。
いや、もう、
わあ、ユンユンか、
ユンユン、あの番組だとやっぱユンユンがめちゃくちゃ体つきいいし、うん、推しも弱いんで、うん、頼んだらやれそうみたいな。
分かります、言いたいことは分かりますが、
あ、ちょっと怪我して、あ、痛たたっつって、なんか か、あの困ったことがあったらって言われた時に、あちょっとおっぱい揉ませてくれたって言ったら揉ませてくれそうな。
ちょっとガバガバすぎます。あいたたたたたって何でも言うことを、じゃあおっぱい揉ませて、じゃあいいよって
。痛みが引くかも
って。めちゃめちゃ雑だ。
でもユンユンそれぐらいガバいところ
ある。ユンユンね割とねそれでもね、そう大きい人の許さがある。
もうちょっと怪我したらじゃあちょっと家まで連れてって、あの肩車してで家まで連れてって、ちょっとベッドまでちょっと寝させてくれないか
って。いやいやいや、もうなんかお茶こぼしちゃった股間に付いてくれないとぐらいでいい。
そしたらもっこりしてきて、
このスパの爆炎面白かったんですけど、はい、ちょっと一点怖い点がありまして、
怖い、
あのそのいわゆるユンユン以外のキャラクターがね、相手の話を全然聞かないんですよ、うん、あのね会話のキャッチボールが全然できてないのがちょっとサイコパスっぽくて怖ーと思ってい
わゆるでもコウマ族の特徴というか、そうい
やコウマ族以外のあのそうあの悪質族、悪質族のあの京都たちもみんな誰も周りの話聞かないんですよ。でそれで会話が成り立ってる成り立ってないのに話が進んでいくんですよ、うん、怖っと思っていや、あそういう意味ではねすごい斬新でした。あ何もこんなに面白いギャグアニメなのに恐怖を感じたってあたりがだから結構印象に残ってるなということで、まあねユンユンの可愛さとそういうところも含めて、はい、ちょっとこのスバはちょっと振りておきたかった。
なるほど、
はい。まあ、あとざっくり言いますけど、まあ、U149 も最後まで面白かったなってところがあるんですけども、うん、ただこの一個引っかかったところありまして、アイドルマスターシンデレラガールズ U149、
はい、
周囲の大人がダメすぎる問題なんですけど、あのねアイドルアニメで子供のピュアな女の子たちの子供の成長とかを美しさを描くためには、うんうん、はい、やっぱ男を男っていうか大人の男たちをダメに描かなきゃダメなのかなみたいなところを感じました。
なるほどね、
あれやっぱアイドルアニメの難しさかなという気はしました。
うん、どうしてもなんか嫌なキャラが出てきてしまうというかね。
そうそう、あのいわゆるあのプロデューサーの上司というか、まあ、先輩キャラがちょっと嫌だったりするじゃないですか。
そうですね、
なんかいやお前そんな頑張っても無駄だよ的なこと言ったりするじゃないですか。割とそういうところでちょいちょいヘイトを持ってくるあたりはやっぱり今時のやっぱこういう子供のアイドルを描くためにはしょうがないのかなと思ってね。
やっぱりねアニメであってもフィクションであってもやっぱり社畜のところって見たくないですもんね。そうなんです
よ、元会社員としては本当に社畜なところはちょっとあいたたってちょっとデリケートなかさぶたなんで僕にとっては、うん、そこのウィークポイントはありますけど、まあ、ただアニメとしてはめちゃくちゃ面白かったんで、
う
ん、はい、
ただそういう大人たちがやっぱり子供の純粋な瞳を見ると何にも言えなくなるところとかね。
あそうですね、
うん、
あそこで引き立たせてるところもありますよね、
うん、
いやアリスちゃん可愛くてもうなんかいわゆるピクシブのエッチなのが見られないですよ。もうね申し訳なくてね。
あらアリスなんてそこそこありますよね。
そこそこ結構脱がされてますけど、はい、ももかちゃんとかも結構脱がされてますけども、うん、はい、申し訳ないなと思って、
うん、結構持ってますけどね、あの
持ってんだ
あのタイマニンの格好したアリス、
はいはいはい、俺それ見ました、はい、知ってる。
そうね、あのシリーズとかもありますけど、まあまあまあ、
はい、まあまあそのあたりも含めてね、はい、まあ面白かったということで、はい、僕の前期アニメはこんな感じなんですけど、お二人はいかがでしょうか。
僕はね前期のヒロインっていう意味で言うと僕は黒川茜ですね。
おお、推しの子、
推しの子、
はい、
やっぱりね黒川茜からはねどうやっても報われない感が出ているとかね、どうにか幸せになってほしいんですよ。
いやサチウスオーラ、
サチウスオーラなん
ですよ。サチウスオーラっていうのかな、なんかねめちゃめちゃ才能もあるし、うん、頑張ってるけど最終的にくっつかねえんだろうなっていうのがすごく心の中にあって、
はいはいはい、
だからこそなんかで幸せになってよっていう気持ちがねすごい強いんですね黒川茜は。
そういう不憫キャラはやっぱ助けたいと思うタイプ、
助けたいと思っちゃうんですよね。まあ、もちろん不憫キャラとかいわゆる巻きヒロインみたいなキャラクターって、うん、
はい、
まあ、いると思うんですけど、黒川茜とかあと僕の中ではあのトラドラの櫛枝みのりとかも、
ああなるほど、
みのりんとかもね割と同じ立ち位置にいて、
ああなるほど、
なんか俺が支えてあげないと壊れてしまうんじゃないかこの子はみたいな、この子を誰が幸せにするんだよ俺かっていう荷が重いけど、じゃあ 俺が幸せにするかっていう気持ちにさせてくれるのは
全国のアカネファンから「いやお前じゃねえよ」って言われるツッコミが入りそうですね。
いやしょうがない、でも俺なんだもん、しょうがないじゃん
俺しかいない幸せできるのはっていう
ってね、なんかなっちゃうぐらいなんかね入れ込んでしまいましたね、やっぱり。
でも同じ立ち位置の重曹ちゃんじゃなくてみたいな、
うん、
やっぱ茜の方なんですね。
違う、ね、あの辺じゃないんだよな、
あんだけ才能にあふれて成功しそうな感じなんですけどね。
だから仕事で成功してそれで終わりそうというか、
なるほど、
プライベート充実しなさそうっていう、ね、それもちょっとかわいそうな感じもあり、それもなんかちょっと僕が幸せにする
おこがましいって言われませんかそれ、
ね、誰にも言ったことないから分かんない。
不憫だけど、あのそんななんかテンションが結構高い一面もあったりするんで、なんかそこがちょっと救いというか、なんか
なるほど、
多分あれもそうじゃないですか、俺修羅の愛ちゃんとかも、
ああ、
そこも似たような、はい、まあ負けヒロインというか、なんかこうやっぱちょっと元気なところ面があるからこう押せるというか、
いやでも俺かって、いや言ったら、いやみのりにもそうだけど、いやテンション高いのがイコール救いかって言われるといやそうか
何が見えてんだよ何が分かってんだよ、
テンション高すぎるとちょっと闇見えちゃいません逆に、まあそれはね推しの子他のキャラクターの方が強いですけど、
僕推しの子全員幸せになりそうになくて怖いですよね、
取りもない
漫画の3話まで何だったら読んでてもまだ幸せになりそうにない感じするんですよね、うん、
最新はえぐいですね、
えぐいねまあ僕はこれ毎週言ってますけど、まあ、常にえぐい、ああ
推しの子はマジで原作がもうずっと目離せない、
やばいですね、
また今やばいですもんね、
うん、
いや
まあ茜だけは幸せにするじゃん
俺がそうなんですよ、
俺が茜だけは幸せにしたい
っていう、はい、そういう気持ちです、
ね、なるほど。
あとはあのまあピクシブとか、そのまあ、ファンアート界隈でいうと、はい、セリアが強かったですね、
はい、
前期というか、水星の魔女、
あ、はいはいはい、
セリアの あの懺悔室
あれでも1分ぐらいですよあれ、そんなないっすよ、あれワンカットですよあれ
ワンカットだし、後からそのキャストの方がね、うん、言ってらっしゃったんですけど、セリアって水星の魔女通して7分ぐらいしか出番ないんですって、
トータルで、トータルで、
トータルで、
あそんな短かったんですか、
それなのにあのエロエの
多さ、
多さというかインパクトが
すごい、あれは、いや今回のガンダムもなかなかやるなっていう、
なかなか突っ込んできますね、
はい、
みんなやっぱ生意気なガキ好きなのかな前回も言いましたけど、
メスガキ
っすね、そうメスガキ系多すぎ問題あるんですけど、
やっぱりなんかだって水星の魔女で一番いい子やっぱりチュチュパイセンなんじゃねえかっていうね、
一周してね口が悪いけど実はいいやつだったというか人情深い、
まともないいやつだったなみたいな感じもありますし
一周しちゃいましたね、
はい、だからそうですね、エロ目線で言うとセリアが良かったです
ね、ね、なんか褐色ね、はい、まあまあねすごかったですね、
はいはい、秘書っていうのもいいですよね、
ああそうです
はいさあ
ちょっと、う
ん、はい、藤井くんは、
はい、
藤井くんはあれでしょ、久保さんでしょ、
いやね
なんだよ
思うじゃないですか、
知らねえよ
まあそうでしょう、
知らない、
知らねえよ
に関してはすごく言ってました、ここのサイド B でも、
はいはい、
言ったのだから本当は2期前のやつなんだけど、
う
ん、いや1回そのお休みになっちゃったから、
そうですね、
そう一応前期アニメみたいな感じになって、
扱いはどうなるんですかと久保さんの、
そうそう俺に直接 LINE 来て
久保さん入るんですかと、
いや久保さん前回入れたから前々期だから今期アニメじゃないですよ、
でも3話までしか消化してないからでも入るんじゃないですかと
うるせえなと思って
異議申し立てが
確か久保さん良かったよ、めちゃめちゃ良かったよ、
良かったです、めちゃくちゃ良かった、
めちゃめちゃ良かった、
まあ、救われて終わってたんですけど、
うん、
前期に関しては春アニメに関しては僕一番良かったのが僕の心のヤバいやつ、
おお、ヤバ話題作でしたね、
いやもう最高でしたね、
すごかったよね、
作画すごかったですね、
作画もいいしやっぱストーリーも最高だし、山田がなんといっても最高すぎる、
山田
ですか、
山田がもう最高で、なんかもう 理想の女性を体現してるんじゃないかと。僕が中学生の時に出会ったらもう確実に 100% もう生活が成り立たないぐらい好きになってた。
そんなに
でも山田ってやっぱりほら市川じゃないけど京太郎じゃないけど、やっぱり最初やっぱりもう陽キャの極みみたいな子みたいな感じでさ、
いやなんですけど、この市川と接してるうちにだんだんとこうなんか山田のがこの市川的にはバカにされてって思ってるんですけど、そうじゃなくちゃんと向き合って市川と向き合ってこう良さを見つけたりとか、だんだんと好きになっていく感じが、はいはいはい、ちゃんとなんかこう根の良さがあるというか、うん、すごくそこがなんかやっぱ中学生女子のなんかピュアさがあるというか、
あ
そこが最高
ピュアな恋愛に飢えてる感じですか、
はい、
即答か。
ピュアな恋愛に飢えてるんですけど、1個だけ僕、最高だぜここって思った、制作というか作画というか、うん、これをちゃんとアニメ化してくれた制作に、感謝を述べたいんですけど、うん、デート会やったじゃないですか、渋谷のデート会、
はいはいはい、
あそこで試着室で山田が着替えるときにちょっと後ろが閉まんなくて、ちょっとブラが見えるシーンあるじゃないですか、
はいはいはい、
であそこのチラッと見えるブラがスリーホックなんですよ、
はあ、
ほうほう、
スリーホックのブラって、うん、要は、うん、ちょっと大きめのカップ数のブラなんですよ、
う
ん、
はあ、そうなんだ。
シングルホック、ダブルホック、スリーホックとか、はい、種類あるんですけど、だいたいシングル、ダブルなんですよ、世の中に日本で出回ってるブラジャーのサイズが A、B、C、D とか、うん、まあ E ぐらいまでですかね。3ホックになるとその上になってくるんですよ。その上からのサイズなんですけど、ただ日本においてはその数がすごく少ないんですよ、
うんうん、
はい、だからバリエーション的にも少ないですし、はい、柄とかも可愛いのとかないんですけど、はい、でも3ホックでもちゃんと山田ちょっと青い、淡いブルーのちょっと可愛い感じの、あえて見せるとかはないんですよ、うん、その日見せるつもりは、でもその見えないところのおしゃれで可愛いブラをあえてちゃんと着てる、しかも3ホックでちゃんと胸のが大きいだっていうのもちゃんと描いてくれてる。
もうやめろ。もうやめろ。
ありがとう。
気持ち悪いですね、めちゃくちゃ。
すごい感謝を述べただけなんですけど。これはもう
ちょっとドン引きなんですけど。
カズさんがドン引き。
って。
クリスマスイブだったもんね。
そうね、割と一瞬じゃありませんでした。
一瞬で す, です、ね、あれは原作にもあるんですけど、原作の方でもちょっと太いバンドなんです、原作の方で見ると、はい、うんうん、なんですけどちゃんとアニメの方になるとスリーホックをちゃんと描いてるんですよ。
あスリーホック、あそうなんだ。
そうなんです。
そうか、あそこが分厚いってこと
ね。厚いから支える量が多い。
なるほど、ね、
布面積が多いから。
そうなんだ。
前の布面積が多いから支える部分が広くないとダメだっていうので、そのホックスも多くなる。
なんでそんなこと知ってんの？
それブーラジャーに関してはいろいろ調べないですか？
調べない。
はい、
え、あんだけ下着をさっき買って
たのに？そう。あ、そうね。女神のカフェテラスの。
チュチュアンナのなんかカタログとか見ないですか？
チュチュアンナ。プリンセスチュチュの話ですか？
とかなんか下着やんなんかカタログだったりとか、なんかこうサイトとか見たりとか、うん、あとなんか今年のトレンドとかもあるじゃないですか、下着の。色の、
ああ、まああるのかな。
あれ、これ俺が気持ち悪いのか。
いや、
僕長年一緒に喋ってて初めてヤバい人だって分かった。
いや、マジで下着なんてマジで知らないよ。
いや、なんかね、そうなんですよ。まあそういう事情があるんですよ、下着には。釣り方。だからこれを描いてくれてありがとうだし、うん、ちょっと気持ち悪いかな。うん。
藤井さん、ちょっとフォローを外さないように皆さん言っといた方がいいんですか。ツイッターのフォローはすいません。
いいです、いいです、ジョブです。応用してる。多分見てる人でよくぞ描いてくれたって思う人多分多いと思う。
いや、まあ、まあもちろん意図はある。
これ、ね、作者の先生が、うん、女性だからちゃんとそこを描いてるってい
うの。ああ、桜井のりお先生ね。
そうそう、
ね、
だからこそちゃんと多分そこの下着の多分描写とかもちゃんとしてるんだなと。はい、
いや、まあもちろん僕ヤバはね、
はい、
素晴らしかったです。2期もね、もちろん期待しましょう。
これ放送事故になりません？
なってます、
なってます。あ、なってます、
なってます。
何が？
なるほど。
なってます、なってます。だから今ね、ちょっと2人でね、今回お送りしてるんですけど。
はい、そうですね。
飛行機通らねえかな。
いやー、ちょっとね、藤井さんはちょっと今日、急病ってことでね。
はい、体調不良でちょっとお休みということで。じゃあ前期はね、ちょっといい
やつも
ありました
し。そうですね。いや、ありましたね。
はい。はい、 し、まあね、他にもまあ語り漏れもあるかもしれませんがね、
はい、
先ほどみたいにあの女神のカフェテラスみたいな、
ね、うん、そうですね、
はい、
あのメールの方をお待ちしてますんで
送っていただければと、
松崎さんと僕の2人に、はい、ぜひメールを送ってください、
はい、僕も待ってますよ、全然あの下着の件に関してとかお待ちしてます
何にも聞こえないです、
ね、お前は分かってないあの下着メーカーからの声もお待ちして
というわけで一旦休憩しまーす、はい、
熱量と文字数、超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
2023年7月のアニメ新番組全部見てみた兼サイド B のてみたびというわけで、はい、我々3人が集まりまして、
はい、
この夏アニメ7月期新版のアニメを、はい、見た中で、おのおの10個、
はい、
好きなアニメを選びました、
はい、
そして、それを3人意見を合わせまして、複数に2人以上が選んだもののみ喋るという、
はい、
こういった企画内容となっております、
はい、
本編のね親善権と合わせてその違いなんかもね、
はい、
ちょっと見ていただければと思うんですけれども、というわけで今期2期多い気がしますね。
2クール目
続編、
うん、続編多いね、
はい、
多かったですね、
うん、闇芝居もありましたし、
はい、そうですね、もう毎度毎度の闇芝居もありました、ね、
11とか今、あ、
そんなかも、
闇芝居って今何期とかでしたっけ。
あ、そっか、
それぐらいですもんね、
すげえな。
まあね、もう夏の風物詩みたいな感じにもね、ま、
毎年見てる毎年やってる気がするな。
多分ね、毎年やって、そうですね、闇芝居11期って書いてますね。
再放送とかも含めると、毎クールやってんじゃねえのかな。
分かる。そういうのもね、含めまして、
はい、
じゃあ我々は一体どういった、作品が今回喋るのかということですね、はい。あ、今ちょうど夕方5時の時報が、
はい、
な
りましたね。
じゃあこの時報に合わせて、今回のね、
趣深い。
はい、喋る作品、今回9つです、
はい
はい、紹介していこうと思います、
はい、
50音順に紹介していきます、1つ目、アンデッドガールマーダーファルス、
はい、
2つ目、うちの会社の小さな先輩の話、3つ目、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう、4つ目、好きな子がメガネを忘れた、はい、5つ目、ゾンビになるまでにしたい100のこと、6つ目、テンプル、7つ目、百姓貴族、8つ目、流浪に剣心明治剣客ロマンタン、9つ目、レベル1魔王とワンルーム勇者、
おお、
以上9つでございます。
なんか物悲しげな
5時の時報、夕方の時報
と、ね、このチャイムと
どこまで音が入ってるか分からないけど、すごい悲しい気持ちになっちゃった。ちょっとも
う夕暮れって感じですもんね。
もう皆さん家に帰ってくださ
いな。
僕ら今からまだまだこれ喋りますよというわけでですね、この9つについて喋ろうと思います。
はい、
というわけでじゃあまず1つ目ですね、アンデッドガールマーダーファルス、 ということで、じゃあこちらはカズさん、はい、お願いします。
はい、舞台は19世紀末ですね、うん、こう鳥籠に入った生首だけの不老不死のリンドアヤという 美少女がですね、まあ鬼と、人間のハーフである、まあ、軽い乗りの津軽というおっさんとアヤにして、付き従うメイドさんの3人チームで、怪物専門の探偵として事件を解決していくという物語です。
はい、
こちらがですね、まあ、あの講談社がお得意とする怪異ミステリーで、いわゆる化け物語とか、うん、虚構推理とかね、はい、あのありましたけど、まあ、この辺りの同じラインですね、
うん、
で美少女の、まあ、不死のこう生首姿と割とその辺りの非日常的なオカルトの舞台にした謎解きが非常に絡み合ってぐいぐい引き込まれるということで、私選ばせていただきました
ですね、はい、まあ、見た目のインパクトはね
大きいですね、
うん、強いですし、でそれだけじゃなくてその探偵料の謎解きの部分とか、
うん、謎解きの面白さとやっぱ見た目の、あと会話劇も非常に面白くて、まあこの辺りも化け物語とか虚構推理に通じるんですけども、やっぱ会話そのものがまずめちゃくちゃ面白い、ボケとツッコミと言いますか、なんか生首ギャグをしょっちゅう入れてくるんですよね。それでガーって笑うのが津軽だけで周りドン引きみたいな、あれもまずすごく癖になる、面白い。
そりゃそうだよ、生首にギャグ言われても笑えないのよ。
あのめちゃくちゃこうなんだろう、推理パートの面白さとやっぱ絵面の面白さとやっぱミステリーの気持ちよさ全部含まれていて、結構これはね毎週楽しみに僕が見ているアニメでございました、うん、はい、
やっぱり生首とか、あと、逆にデュラハン、その首からないってやっぱりインパクトめちゃめちゃ強いですけど、
そうなんですよ、
なんかすげえ可愛いですね。何なんだろう、
燃えますよね、
はい、これあの三平さんってデュラハン好きなんですよ、
はい、
デュラハンとか透明人間とか好きなんですよ。
人外好きですもんね。
まあそもそも人外が好きなんですけど、
そう
顔が見えなくても可愛いというか、
うん、はいはい、
で逆に今度は生首だけになってるんですけど、はい、
う
ん、
これ斬新、
なんか面白いですし、でそのなんていうんですか、そのインパクトだけとか、
はい、
そのアイデア、ワンアイデア勝負っていうわけでもなくて、
ないですね、
そのストーリーも、
そう、地に足のついたストーリーすごいですよ
ね。で、まあ、あの言ったら実力派のキャスト陣みたいなのもあります。
黒沢智代さんがやっぱりリンドアヤの声やってて、うん、これがまた気持ちいいんですよ
ね。
とうとうと語るあの口調がねたまらないんですよ。
まあいや、だってちょっと前までスキップとローファー三つ見ですよ
ね。
ああ変なのと思って、
変な子だったんですよ。
変な子って言うたって
純粋なね。
そうそう、
すごいなと思って、
もともとユーフォニアムで僕好きになったんですけども、はいはい、まあ本当にこの方演技派でいろんな役やるなって感じですね。
はい、
なんでそのあたりも含めて声優さんの演技も含めてですね、まあ見るべきところいっぱいありますんで、ぜひとも注目でございます。
はい、はいはい、アンデッドガールマーダーファルスでございました。
はい、
続きまして、
はい、
うちの会社の小さな先輩の話。
あー、サイド B っぽいな。
うん、ほい。はい、会社に入って一番近い先輩が、
はい、
小さい、背の小さい、女性の先輩、
はい、
だけど胸が大きい、
はい、
とんでもなくでかい、
言ったらマジでそれだけなんですよ。言ったらマジでそれだけで、なんか明確なそのゴールがあるようなストーリーとかでもなく、ただただおっぱいの大きくて背の小さい先輩が応援してくれる、かわい
い、
なんかよしよしみたいなのもしてくれるみたいな、は
い、いやもう自己肯定感が上がるんですよ、あれね、見てるだけで。
そう、ただそれだけ、
それだけ、
それでいいんだよなと思って。なんかさっきと僕言ってること逆な気もするんですけど、ワンアイデアじゃねえかってなるかもしれないですけど、うん、俺はそれを求めてるんだよっていう、
いやすごいですよね、
なんか求めてることをもう的確にピンポイントにこう当ててきてくれる感じ、
うんうんうん、
っていうのがもう見てても単純に癒されますね。
確かに、あの癒し度はめちゃくちゃ高いですね。視聴者にマジで働けお前らって言わせない、なんかこの癒し度の高さというか
ね。
何会社帰りゲーセン寄って UFO
を言うて
たんだよ、お前ら働けよって言わせない。
言わせない。
すごくいい
です。で、あのちょっとあの先輩がさ、あの、うん、あのちょっとデフォルメした時とか、いや、あの猫耳とか、
あ、それそれ、
猫の尻尾とか生えてきたりさ、
あのね、あざといんですよ、うん、あざといんだけど可愛いんだ、
うん、そう、しょうがないんだよ、
しょうがねえこれ理屈じゃねえんだ、これ感性なんだ、これ、
うんうん、なんでとかそういうことじゃないんだよ、そういうことじゃないんだよ、可愛い、その方が可愛いんだもん、だって
しょうがねえじゃん、
しょうがねえじゃん
いや、確かにそうだ
よ
ね、
なんで切れてるのか分かんない
あと、あの会社は、あの会社はホワイトなんです
よね、いや、めちゃくちゃホワイトだと思う、
ホワイトですよね、
理解ある上司がいてね、
先輩いて、うん、同期も、
そうそう、みんな優しい、
なんなんだ、あの会社
ね、あんな子が、あんな先輩が辞めないっていうのがもうホワイトの証拠ですからね、
確かに確かにね、
いやだから本当にこの世界に住みたい、
うん、
この世界にのあの会社に勤めたいとか、あの先輩とそう、あの仲良くしたいみたいな、本当にその夢が、あ、これアニメってこういうもんじゃなかった
そう、ね、
こういう世界に行きたいとか、
夢が溢れてる、はいはい、
現実が辛いから現実逃避のためのアニメじゃなかった、俺はそうだったよ
俺もそうです
現実が辛いからこういう世界に行きたいがあるよ俺は、うんうん、こんな世界に行きたい？
行きたいね。
そう。
マジでいい。
うん。
いや、見る癒しですよこれは。
うん。だからもうそういうこともずーっと見てられる。ずーっと見ていたい。うん。ずーっと体感していたいアニメですね。
やっぱ味が深いですよね。
うん。あと、もう本当に、なんであんな胸大きいんだろうね
顔よりでかいですよね、うん、
すごいよな、
たまにああいう人いますよ、でもね現実だねで電車とか乗ってるとたまにいますけど、まあまあ
いや、なんかその辺のなんか現実感ないなあ、こういう人実際にはそんなにないんだろうな、でもだからこそ俺らはアニメ見てるんじゃないかっていう、ね、そうそう、
ロマンですね、はい、あれはね、これはね
本当にロマンあふれる、今に疲れてる人、
はい、
本当にもう見る、ね、見る、なんかあれだな、レッドブルだとちょっと刺激強いな、栄養剤、うん、栄養剤でもなんかそんなおかゆですね、おかゆ、見るおかゆ、
なるほど、体に優しい、
体調悪い時でも見れる、だって俺、僕だって先週ぐらいあの熱が39度キューブ出たの、
大丈夫
39度、やばくないそれ、
まだまだこの時期に
死にますよね、
マジでめちゃめちゃしんどかったんですけど、うん、もう結果単純な夏風邪でコロナとかでもなかったんで大丈夫だったんですけど、
なるほど、
そんな時でもこれ見れたもん、
あ、病人にも優しい、
そう、
おかゆですね、
ごまかゆとかだ、
マイホームヒーローとかこんな熱で見てられないよ、
無理無理無理、
上がるわ、40度超えるわ
これだから見れたんですもん、
なるほど、
そのオンもあって
ありがとう、
オンなんだ、
はい、うちの会社の小さな先輩の話、はい、原作もね全然続いております、
そうですね、
はい、はい、楽しみにしております。さあ続きまして、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう、これも必須な、最初聞いた時びっくりしましたよね、
はい、
何これと思いましたけども、じゃあこちらは藤井くん、
はい、
お願いします。
まあもうあれですよね、親の顔より見たでおなじみの転生もの、
あ、そうですね、はい、そうですね、まあ、親の顔より見た
でおなじみの転生ものなんですけど、
もうちょっと親見ろコメントが流れるね、ケーキ
まあ、その中でもかなり異彩を放つ作品ですよね、うん、
はい、
あの交通事故に巻き込まれて、うん、転生、異世界に転生したら実は自分が自動販売機になっていた完全に出落ちのコント、
そう、そうね、
出落ちのあるコントです、あの暗転から名店したら自販機に生まれ変わってたの出落ちコントです、
ね、あ、
そっからあの尻すぼみになっていくコントだったら
そうなんですけど、まあこの自販機っていうのがいわゆる無機物に転生するんですけど、うん、システム自体が面白くて、
うん、
まあ、自動販売機って基本動けないじゃないですか、うん、動けない中で転生して意識ある、自分の意思があるんですけど、どう生きていくかっていう、生き残っていくかって、
うん、
で、あのその異世界でどうこうなんか攻略していくかっていうことなんですけど、まあ、まず自動販売機必須の電気、
はい、
電気どうしてんのっていうことなんですけど、はいはいはい、そこをポイント制、
うん、
ポイント制にしてポイントを消費することによって稼働するっていう、
いやもうあのゲーム系でもよくあるんですけど、もともとあったポイントをいろんなところに割り振るみたいな、ね、
振り分けですね、
スキルポイント制ですね、
はいはい、でしかもそのポイントっていうのをこの自動販売機ならではのシステムで、飲み物とか自動販売機で売ってるものをこの売り上げによってスキルポイントが加算されていくっていうこのシステムがなかなかうまいこと考えてるな、
なんかね、
お
なんかあ出落ちだけじゃない
じゃん、そう設定しっかりしてんじゃん、
でそこのポイントを振り上げることによって、あの実際スキル、さっき言ったスキルだっていうのがカゴだったりで身を守ったりとか、あとこの商品のラインナップを入れ替えたりできるっていうのがまた良くて、
あったかいに変えるとかね、
飲み物をあったかくしたり、あとは、まあ、自動販売機ならではですけど、いや食べ物、お菓子とか、
うん、おでん缶出てくると笑っちゃう、
おでん缶あの実際にある商品だったりとかが結構出てきてる、
うん、あの明らかにチップスターみたいなやつ、
ああそうね、そうそう
そうで、またこれしかも料理っていうのがあのいわゆる異世界で、あのこの日本の料理、現代社会の料理に魅了される異世界人ってちょっとやっぱ楽しくないですか、
楽しい、
ああなるほど、
楽しい楽しい、
構図って見ててなんか気持ちがいいという、
うん、
あうまいぜ、なんだこれわけわかんないけど美味しいぜとか、うん、カップラーメン食ってるあの異世界人、うん、あの構図ってやっぱ見てて面白いというか、
うん、
いい
んこっちでは当たり前にやってることが向こうだとなんだこれはってなってるので、やっぱりちょっといい気持ちになるもんね、
気持ちがいいんですよね、うん、あの感じとかなんかで、同じ転生もので無機物に転生してるので言うと、2クール前でしたっけ、あの剣に、
あ転生したら剣でした、
はいはいはい、
あるんですけど、あれより もうあっち結構ファンタジー寄りなんですけど、こっちもうちょっと現実的というか、
うん、
ちょっと資本主義的なシステムも入ってたりとか、さっき言ったのスキルポイントで売り上げでっていうの、だからその辺もなんか楽しめたりとか、うん、いやすごく面白いですね、今後だからあとは移動をあのヒロインの女の子に任せっきりな感じとか、
あそうですね、
怪力のね、
はい、あのランミスちゃんっていう女の子に背負ってもらって移動してるって、あそこもなんかちょっと可愛いですね、
うん、
絵面がすごくいい、
ランミスちゃん可愛いですよね、いい子ですね、
いい子、
めちゃくちゃいい、
これなんかめちゃめちゃ配慮してるなと思ったのが、あのゴミ出てもなんか自動で消えるみたいなとか、
エコですよねあれね、
なんかいろいろある、これどうなるのこれどうなるのをなんか全部一個一個なんか潰した解決してくれてるから
ちょっとその疑問には、
うん、
グーの根も言わせない、
もうね言わせない感じがあるよね、
またでもあとこれ主人公が自動販売機マニアっていうのもちょっとなんか良くて、結構自動販売機に転生したら自分だったらうーわ自販機ってなるところ、でも主人公エンジョイしてるというか、自動販売機になったところだからこそなんか結構あのポップに見れる、
うん、そう、ね、
画面自体がポップになってるってすごく面白い、
ポジティブな感情でね、むしろね、
あれはもう福山潤さんの声もうまいんですよね、やっぱね、ずっと福山潤さんのナレーションといいますかね、独り言が延々と流れるっていうね、
はいはい、でも対外的に出るのはいらっしゃいませ、
ありがとうございました、
あれで意思疎通できるんだみたいなね、
あの組み取りもすごいですけどね、
さ
差し能力ね、
みんな差し能力いいですね、あれ
すごい、
あ
非常に僕は
そう、これちょっとね、ちょっとシチュエーション気になった方は見てほしいですね、うん、これは、
うん、あと設定も意外と一つ その集落というか村にあのたどり着くと思ったら、そこが実は迷宮の中でみたいな、
そう、
はいはい、
感じの、あだからこれ世界設定自体どうなってるんだろうなみたいな興味もちょっと湧きますよね、うんうん、
はい、先が気になりますね、
うん、
はい、結構もうあの出落ち感、まあ、ある始まりだけど、いや出落ちだけで終わらない、う
ん、中身がしっかり面白い
なんでね、
はい、
面白い、
はい、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようでございました。続きまして、好きな子がメガネを忘れた、好きメガと呼ばれている作品でございます。じゃあラブコメなので藤井君お願いします
ラブコメ担当みたいな言われ方、
はい、まあ原作自体はあのツイッターの漫画が原作で、
はい、
次来る漫画とかにも選ばれてる、最初に選ばれてる作品なんですけど、まああれですね、まあ、一言で言うならコント、もしも好きな子がメガネを忘れたらっていうのが延々繰り返されてる、
またワンアイディアです、
さっきと言ってることあんま変わんないよ
そうなんですって、これに関しては、うん、これに関してはもうあのそれでしかないと、それだけではないんですけど、うんうん、まあ、極 度の近眼でもうメガネがないと何にも生活ができない、本当に顔を近づけない、顔10センチ、5センチぐらいの距離に近づけないともう何にも見えない女の子のミエさんっていう女の子と、その隣の席にいる小村くんっていう男の子の、まあ、いわゆるラブコメなんですけど、メガネ忘れすぎじゃね？
そうね、
小村なんてもう忘れ、お前それがないと生活できないのに、それは忘れすぎ、
そんなに回数忘れるって思うよね。
ツッコミ待ちとしか思えない。もうだからコント、もしもメガ、あ、好きな子がメガネ忘れたらっていう、あの右手を上げて始まる感じがすごい、ツッコミ待ち感がすげえ、ま、
毎日続くっていうね。
でそれからね、なんかそう忘れても不自然じゃないように、はい、なんか大丈夫みたいな、うんうん、そのミエさんがのキャラクター設定がすごい面白いなと思ってて、なんか大丈夫みたいな感じで、うん、なぜか自信満々だし、
なんかよくわかんないですよね、うん、あのなんか不思議なキャラというか
な。クールかと思いきや、あのちょっと抜けてる部分が、はいはい、だってメガネ忘れるぐらいなら抜けてるし、
抜けてます、不思議キャラというか、うん、
でもクールだからといってその周りに対して友達がいないかと思ったら普通に友達はいるし、
そうですね、
いい子だし、なんかすごいキャラクターとして面白い子だなっていうのを見えるよね。
このね、ミエさんもそうなんですけどがすごく綺麗に描かれてて、やっぱりこの、うんうん、作画含め背景含め、はい、まあ、あと音楽含めなんですけど、うん、これハイパーカロリーな作画じゃねえのっていう、
すごいよ、
やっぱゴーハンズの絵だなって分かりますよね、うん、
うん、冒頭 の、 あの階段上がってって廊下を歩きながらちょっと女の子とぶつかりそうになりながらすれ違っての、あのカメラワークとかもうグワングワンカメラ動くじゃないですか、う
ん、あそこはすごいです、ね、
すごい、なんかもうちょっとあごめん酔うわぐらいカメラが動く感じとかも、はいはい、やっぱなんでしょう、それ含め、髪の躍動感だったりとか、もう匂いが伝わってくるぐらいの、はいはい、その場の、あのハイパーカロリー CG があってこその、やっぱ三重さんがやっぱ綺麗に見えるというか、よりなんか良さが増す感じ、
アニメらしい味付けをしてきましたよね。
あ、そう、原作と比べてっていうことですよね。
原作はもうちょっとほんわかした雰囲気で、
う
ん、
そうそうそう、
結構2人を見守る
割と素朴な感じのね、
けどそれよりもやっぱこの綺麗な絵で、やっぱアニメ独特の表現だったり、
うん、エレン味というか、うん、
まあ、ソリッドな感じというかね、
うん、でもそれでも原作の良さはなるべく殺さないようにしようみたいなね、
残しつつ、あと小村くんの中学生わかるぜの感じ、わかるぜ中学生っていう、
そうだね、これもだから高校生じゃないですか、中学生なんだよね、
淡い感じのね、うん、あ、そう、まだ連絡先交換してなかったな。そうだよな、お前、そう、ガンガン行くことはできない。の感じとか、女の子が言われる感じとか、うん、もうまた最高にいいですよね。
小村くんのね、キャラクターもそういう感じでいいし、うん、
今期はこれを見守ります、僕は。
なるほど、
あ、なるほど、
はい、この2人を見守る、
やっぱ前半の僕やばといろいろ中学生の恋を見守りたい、
中学生の恋を、そうです、 JC、DC の恋を見守ると
だちょっとやばい感じになってくる、うん、はい、大丈夫、そんな役
僕はもう最近そういう生活を送って
ます、うん、
高校生だとちょっと進んじゃうもんね、
ちょっと大人すぎる、
うん、ああ、なるほど、
で進学とかもあるし
大変なんですよ ね、 ね、社会のしがらみとか大人の事情とかに巻き込まれていく前の、
うん、中学から高校は離れるみたい、だから受験どうするぐらいの話しかまだないからね、ないですね、う
ん、それもまだ中1中2ぐらいだとないんでね、
うん、
非常にいいですね、
はい、好きな子がメガネを忘れた、
はい、
でございました。続きましてゾン100、
はい、
ゾンビになるまでにしたい100のことということで、こちら話題作でございます。これ夕方にやっております、
はい、
というわけでこちらカズさんお願いします、
はい、こう彗星の魔女の次のフォト番組ということで、はい、まあ、皆さんも見ている方も多いと思いますがですね、はいはい、まあ、ブラック企業でボロボロになってるアキラという社会人が主人公です、
はい、
彼が疲弊しまくってるところにゾンビパニックが発生すると、うん、で大量のゾンビに追われるアキラは絶体絶命の中で、まあ、今日から会社に行かなくてもいいんじゃねと気づいてしまい、うん、まあ、解放されたアキラ君がヒャッホーイとゾンビになるまでにしたい100のことを、いろいろと実行していくという物語でございまして、はい、こちらですね、普通のゾンビものっていうのはもっと悲壮感にあふれていて、まあ、みんな泣いたりとか、まあ、好きな子だったりとか家族が別れたりとか、
うん、
悲しい物語が非常に多いんですよ、うん、この作品めちゃくちゃアキラくんがポジティブで、うん、ヒャッハーっつってイエーイで会社から解放されたぜっていうハイテンションなんですよ、うん、これがすげえ面白い
面白い。
いや
そう、
うん、
これをね全力の絵作りで割と行動力あふれるアキラの、 あのカメラワークを必死に追ってね、
うん、
あのバイク乗ったりとかですね、なんかチャリンコ乗ったりとかですね、結構動的にそれを描いてるのはねすごく面白かったですね、はい、
あれすごくないですか。
すごいすごい、
カメラワークもそうだし、
うん、
なんかね結構色合いが独特なんですよ、うん、なんかペンキぶちまけたような色で、は
いはいね、
あの昔
スプラトゥーンみたいなね、
そうそうそう、あそうですね、うん、まあ、もっと古く言うとジェットヘッドラジオって昔、
はいはいはいはい、
サターンかなんか、はいね、ドリキャスのゲームありましたけど、
は
い、ああいう感じのですね、なんかすごくきらびやかな絵作りで、うん、しかもなんかそこの絵にすごいストーリーが負けてないんですよ、
うん、
その権威力もまたすごいなと思いまして、ちょっと今回選ばせていただいたんですけども、
だからそうですね、グロさみたいなのはないし、
ないですね、まあ、ゾンビものだし、うん、そういっぱい人死んだりするんですけども、うん、まあ、それでもすごく楽しめるというか、うん、感じしますね。
でもその中でもちょっとした悲壮感みたいなのはちょっとあったりとかね、
あね、あの近所のやっぱ夫婦がなんか夕方帰ってみたら実はゾンビになってたみたいなのが、
もうあの部屋も荒らされててみたいな感じで、は
い、いやでもなんか最新話の親友との開口が描かれる回があって、もうね良かったですよね、あの辺りのすごいバカさ加減って言いますか、あの辺りのギャグとやっぱりこのアクションのやっぱバランスもいいですよね、
なんか謎の青春感というかね、
あーありますね、
ありますね、
まあ全裸になってましたけど、はい、
ラーメンの CM で使ってくれぐらいの青春感があるんですよね。
これねやっぱね、まあ、2話に出てきた静香っていうヒロインがまたね可愛いんで、ぜひともこの注目なんですよ、はいはいはい、今後の
大好きと、
あ大好きですか、タイプですか、
なぜなら格好があ
ああ
の なんていうんですか、トレーニングウェア、
トレーニングウェアですか、
はいはいはい、
割とお腹が出てる
とピチッとした感じの、
はい、ああいうタイプのに俺は弱い、あトレーニングウェアは
鍛えた体の、
そう
なるほどね、
そうブルマとかどうとかじゃない、俺はトレーニングウェアなんだ俺は
それフェチの話ですね、
フェチの話です
あのショーパンのやつ、
そうそうそうそうそうそう、
だってあのままで家でも今暮らしてます、
そうなんですよ、ね、
トレーニングウェアのまま外にも出かけるわ、うん、家の中もあれはあれだわみたいな、
そうですね、あのクールなんですけど、なんかちょっとあのお菓子食べたいっていうか、
いやあのね桜餅がね、うん、いいですね、
かわいい
ですね、なんかそういわゆる意識高い系と言いますか、うん、であれとストイックな考えを持ってるんだけども効率中でね、
うん、
なんだけども、あ桜餅ぐらい食べておけばみたいなところに可愛さが出てくるっていうギャップもうまいっていう、
あれの出し方とかもうまいですね、
いやうまいですね、これは面白い、
主人公のとの対比になってますもんね、ゾンビになるまでにしたい100のことなんですけど、
そうそうそうそう、
またやゾンビにならない ためにする100のこと、
そうそうそう、
主人公とちょうど真逆なんですよね、
うんうん、いやこれはすごい見応えもあるし、
ありますね、
すごいな俺面白いな、
面白いんで、まあ、エンタメとして非常におすすめなんで、
はい、
おすすめします、
はい、はい、ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことでございました、
はい、
続きましてテンプル、
おお
最高ですね
早かった
最高ですね、これ、はい、原作は吉岡君武先生ということで、はいはい、あのグランブルの、
はい、
作画の、
はい、うん、そうですね、
でございますが、その方が、満を持して描いたオリジナルの、
はい、
漫画でございます、どういう内容かというと、お寺に修行しに行ったらそのお寺が尼寺になってて周りが女の子いっぱいっていうアニメです
女神のカフェテラスじゃない
ですか違います
違いますかこれ、
はい、実家に帰ったら女だらけになったカフェがみたいな、
ラブヒナじゃないですかこれ
これ東大行かないんです、
あ東大行かない、あ
大学もう行ってる大学もう行ってるんですけど、そのある女の子に一目惚れしてしまって、
はいはい、
そのもう女の子、
ね、
女の子のことが頭いっぱいで、もうバイトも休むし、
はいはい、
それまでめちゃめちゃ硬派な男だったのに、うん、合コンにも行くようになっちゃって、
うん、
もうニッチもサチも行かないから大学に休学届を出して
極端ですね、
うん、修行しに行くと、
はい、
で修行しに行ったらそのお寺にその子がいましたっていうね、
そんなバカなん
ですね、そんなバカなんですけどでね、でまあそこでまあ当然いろんなお色気シーンが出てくるんですけど、
はい、
僕はそれ以上に、うん、 もうバカなシーンが多くて、
おー、はいはい、
滝行だっつって家の屋根からでっかいなんか消防車から出てきたようなホースで水撒いてそこからなんか水降らせて修行するとか、あとなんか結局家帰るっつって家帰るったら大家さんに行ったら荷物全部捨てたよって言われるとか
いやその後になんか橋の下とかテーブル土定番な橋の下で段ボールに入ってるって土定番すぎじゃないですか
めちゃくちゃすぎて
安心しますよね、
なんか昭和から平成にかけてのギャグの乗り感
そうそうそう
そうそうそう
安心できます。
僕これはね本当お色気はあるけどこれは本当にカウチポテトですマジでもう肩肘張らずにもう何も考えずに見てください。これは、
はいはいはい、
これはもうそれがもう正解だと思います、
うん、そうですね、寝っ転がってゲラゲラ笑いながら見るあ
のですね、なんだこれっつって、うん、でまたこれ謎なのがね、アニメの本放送配信では多分ないですけど本放送のエンディングテーマ流れてる時に QR コードがずっと出てて、
はいはい、
なんだと思って QR コード読み込んだら、はい、あの YouTube のチャンネルに移動するんですけど、
はい、
そこはまあなんかリアルタイムでアニメの放送が終わったらその YouTube の、動画も、プレミア、はい、放送で始まるんですけど、はいはいはい、そこでなんかねなんかただただいい風景が流れてる映像がずっと流れてて、
ナイスボート的な
ナイスボート、
なんかね
懐かしい、
言ったらクールダウンしてくださいみたいな、
ああ
そういうこと
意味深ですね、
何考えてんのその映像がそれこそこのテンプルの公式動画で30分ぐらい流れるんですよ。マジで意味わかんなすぎて、
まあ、いわゆる賢者タイム用というか、
賢者タイム、そうそうそうそう、
なんかあ煩悩発散しちゃ
った、ね、そうそうそうそう、
僕たちが煩悩を発散して、
うん、
悟りを開けと、
めちゃめちゃくだらない、
くだらない
くだらないな、
近年まれに見るひどさですねこれは
いい意味でね、すごく褒め言葉ですよね、褒め、
いやそう、いや面白いわこれ、だからもうこれもだから熱の時でも全然見れるわけです、ね、何か仕事が忙しいとかでも何かしらアニメを摂取したいみたいな時にこれちょっと流し見してもらえるとね、はい、楽しめるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、はい、というわけで、テンプル、ひらがなでテンプルでございました。
はい、
続きまして百姓貴族、こちらは藤井君、
はい、
お願いします。
このアニメはかつて北海道で農業に従事し現在は漫画家として日々邁進する荒川博美やその周囲の実体験を元にした作品である。
はい、
バイ千葉茂と、まあ、まさにこの冒頭のこの千葉さんのナレーションで全てを語ってるんですけど、
はい、
もう そういう作品で、そういう
荒川先生の、
はい、実体験を元にした、まあ半ノンフィクションというか、
まあ、エッセイ漫画のアニメ化ってことですね、
うん、
まあ、5分の、
はいはい、5分アニメなんですけど、まあ、その荒川先生が実際に北海道で農業とか酪農に従事したからこそあるリアリティだったりとかが現れてて、今期一番見てて、はあそうなんだとか、
うん、
わあためになるわって言えるアニメですね、
うん、
めちゃくちゃこの5分と、あ、実際4分ぐらいなんですけど、
まあね、
中身的には、うん、めちゃくちゃためになる。
ああ
で僕はこういうためになる系のなんか学習アニメというか、うん、学習系のアニメがこれ大好きで、
うん、
天地創造デザイン部の時もそうだったんですけど、
ああ、はいはいはい、
こういう系のアニメが大好き でまたこの4分間に情報量がすごく詰まってて、
はいはい、
この謎のハイスピード感とあとテンションの高さも相まってガンガンなんか脳にこう情報を叩き込まれるんですけどスッと入ってくるというかその全てが、でまたこの入ってくる情報も本当になんか知らない情報だったりで、うん、実際その食材に関してとか、
うん、
僕そこそこ知ってるつもりだったってい
う、うん、そうだね、
え牛乳って季節によって味違うんだ、
うん、
うわそんなことあるんだとか、あと、まあ、知ってるところで言うと 来たぜポテトハーベスターとかでテンション上がったりとか、うん、みんな大好きポテトハーベスターですよね。いやもうあれかっこいいんですよ。実際見るとめちゃくちゃでかいですし、やっぱ北海道でジャガイモに、うん、あの農業従事するって言ったらポテトハーベスター欠かせない。
あ、そうなんだ。
いやもうあれ超かっこいいんですよ、あの機械。あの
やっぱり、
うん、働く車とかでも絶対必須で入ってくる。
働く車でも、
はい、ポテトハーベスターいいんですよね。
だからやっぱりそういうなんか料理やってる身からするとやっぱりなんかへえみたいなところがだからより近いかもしれないね。
そうですね。じゃがいもでいうと第2話のじゃがいもでいうとあの半分以上収穫した半分以上はくず芋とか規格外になって、うん、あの製品としては扱われないんだけど、じゃあそのくず芋とか規格外はどうなるかって言ったらこのでんぷん工場に送られてでんぷんになりますよ、片栗粉になりますよって。あ、そうなんだ。
うん、確かに
めちゃくちゃこの4分にすごいいろいろ詰まって
る。そういう事実を面白おかしく紹介する術がめちゃくちゃうまいんですよね。
そうですよね。今荒川先生といえばやっぱもともとだってシルバースプーン、あの銀のサジ、
銀のサジ、ね、
なんですけど、それよりもこの作品自体は結構連載はもうそれより先なんですね。
あ、そうなんですね。
確か、
で
要はその銀のサジの礎となった作品というか、うん、この農業の本質というかがより現れてるのかなと思いますね、それに関して。
なるほど。
なんかね、熊が出るから遠足中止とかめちゃくちゃ笑ったんですよ。そんなのあるんだみたいな。
北海道の人に聞きたいですよね。あるあるなのって。
熊がと思って、熊出るんやと思って、で熊が退治されてウェーって子供たちが熊の死体をウェーってやって、
軽トラに乗ってるのそういえばなんか見たことある。熊の死体はとか言ってありますよね。
結構あのアニメでやらない部分だと思うんで多分今言いますけど、はい、荒川先生結構出産がすごくスムーズにいかれたんですよ。
はいはいはい。
なんでかというと農作業でめちゃくちゃ足腰が鍛えられてて、要は股関節のすごくいい感じの筋肉ついてるってこと。で、それで思い出すのはやっぱ漫画家はね常にフィジカルだと。要は長時間椅子に座っても頑丈なやっぱ足腰っていうか腰が大事みたいな、目と腰が大事みたいな、まさにあれを体験してるなと思いましたね。
確かに荒川先生長期連載しかないですもんね。
ないね。アルスランやるわね、あのつがい連載するわ、どうすんのみたいな。で百姓貴族も続いてるし、まあ、そんな中でそのフィジカルの強靭なフィジカルを生かしたこの漫画、エッセイ漫画がアニメになってるってことでね、これね5分枠なんでぜひちょっとお見逃しなくって感じですね。
サクッと見れます。
はい、銀のサジ そのフィクションを入れるよりもこういうエッセイみたいなそのノンフィクションの方がやっぱりダイレクトに伝わる部分はあるよね。どっちにもいい良さはあるけど、
はい、
百姓貴族でございました。はい、さあ続いて8つ目、はい、こちらがだから唯一の続編というかリメイク、
リメイクですね、
になります。ルロニケンシン明治剣客ロマンタン。
はい、
はい、じゃあこちらカズさん、
はい、
お願いします。
あの原作の内容はもう言いませんね。
はい、
分かるでしょ、さすがに分かるだろこれ。
分かったんだけど。
これはいいでしょ、さすがに
知らない人はもう見て、
うん、そう、
うん、
見て読んで
る。まあ、今回のリメイクなんですけども、はい、まあ、あの原作が30年前ということで、まあ、一度アニメ化されて今回作画クオリティも新たにということなんで、はい、そこをまず喜びたいってことと、はい、あの旧アニメは連載中だったんですけども今回一度完結してるってこと で、
ね、
あの再構成がめちゃくちゃうまいんですよ。
うん、
冒頭にですねいわゆるあの幕末時代の、まあライバルとなる斎藤一っていうですね、あの、はい、警察官がいるんですけども、はい、彼があの新選組にいた頃と戦いを描いてるわけですね。はい、それを最初に持ってくるんですよ。あれ確かね中盤か後半ぐらいに描
かれてる。そうですね、確か、はい、
あのシーンを冒頭に持ってきてヤッホーと思ったらシリーズ構成倉田秀樹っていう出て、
倉田だ
ー、あーメイドインアビスとかの倉田だやってくれたぜってことで、やっぱねそのあたり間違いないと。
はい、
で、旧アニメがですね、まあ、大ヒットしたってことで、はい、ここで出てくるのはやっぱ主題歌問題と声優問題、あるんですよ。
ありますね。
このあたりみんな心配してると思うんですね。はい、僕も心配したんですけども、結論から言うと僕どっちもバッチグーでした。
うんうん、
そもそも昔のあのそばかすってジュディ&マリーの曲、
はいはいはい、
割と90年代のアニソンの代表格の一つであるんですけども、
って言われてますね。はい、
でも歌詞と内容合ってねえじゃんっていう、そう僕ずっとモヤモヤした。
これはね、まあ、当時もうルロニケンシンのファンである僕から言わせるのと、
はいはい、
当時実はまあネットとかはちゃんとなかったですよ。
はい、
ちゃんとなかったですけど結構荒れてました。
ああ、
これでもファンの間
で友達界隈
らしいですよね。結構
あまりにもね、うん、ラブソングじゃないですか。
これだってあれですね、ジュディ・マリー自体が、うん、その作品内容を知らされずに作曲、うん、っていうか曲を作ったのが、うん、このそばかす、
うん、だからその唯一知ってるキャンディーキャンディーで作ったっていう噂がありますよね。そうだからね、結構ね内容全然違うじゃないかみたいなことをね、うん、僕はファンロードでいろいろ
荒れたのはそのあたりで震源地なんですね。
ファンロードのファンの集いでね、なんとなく見ましたけれども、
うん、だからそのあたりも、はい、まあ、今回もうバッチリと、うん、なんかロック調のあのオープニングめちゃくちゃ痺れますね。
かっこいい、
かっこいいですね。
やっぱそこでも幕末の新選組のバトルがですね、うん、描かれるんですけど、まあ、カットインとかまあめちゃくちゃセンスあるんだわ、
うんうん、
そのあたり痺れますし、まあ、今回あの斎藤壮馬さんがね、はい、剣士の声やられてて、
そうです、
これもバッチリでございました。
バッチリ
鈴風真由さんも良かったが、まあ、それはそれとしてこっちはこっちで OK です、うん、幸せなら OK ですみたいな感じで、これもバッチリ OK です。
グー出してますね。
素晴らしいです、
はい、
そうですね。
ちなみにあの CD ブックカセットブックっていうのでは、あの剣心役やってるのは尾形めぐみさんです。
そうなんです、はい、だから男の声優さんが剣心の声やるのは初、は
い、初めてです、ね、
公式だと初。
そうなんですよ、
ずっと女性がやられてたわけで、
そうそうそう、
オロっていうのですかね。でもオロの数減ってて、なんか現代に合わせてる感じしますあれは。要はまあ寒いって言うとあれですけども、なんかそのあたりでちょっとギャグ調を減らしてるのもやっぱいいアレンジ。
三頭身デフォルメのあの
人とかも、90年代はあの頻度でよかったオロが減ってることに関してもちゃんとチューニングされてる
なと。確かに確かに、
うん、あのあたりうまいなと思いますね。まあ問題はこれ連続2クールということなんですが、はい、ちょっと丁寧に描きすぎてるんですよ。あまりにも遅すぎて、僕の好きなあの師匠誠っていう
京都編、
ね、あの、はい、京都編まで行かないんじゃないかっていう怖さがあって、
いや
これそれを心配するレベル、
だろうな、
行かないですよねこのペースだと、
うん、
だ丁寧に作りすぎてるがゆえのなんか贅沢な悩みがありつつもですね、うん、まあ期待値高いです、
はい、分かんないです。雷獣太編バッサリカットかの
雷獣太
編って一番好きなキャラ彦星十郎なんで、ああ京都編、
京都、そうですね、なんとなく京都編から始めてくれてもぐらいの勢いだったんで、そう今回今一からスタートってことなんでね、そのあたりどうなるかっていうのも期待ですね。
みんな大好き、はい、イスルギライジュータは出てこないです。
みんな大好きだ。
ルローニケンシンの中でただの悪役です
。
信念も何もないただの悪いやつがイスルギライジュータですから。
たまにいじられてますけど。
はい、
これ願わくば僕、うん、野痛みな枠なんですけど、
う
ん、現代の子供たちに触れてほしい時間にやってほしかった。
あ
まあね、
ゴールデンタイム、はいはい、
あの子供の頃にガトツの練習、あの電気の紐にぶら下がったやつをやって、ガトツの練習したあれとかを子供に、今の現代の子にも体験してほしかった
ね。二重の極みの練習もしたしね、俺はね。
二重の極み
やった、三重の極みもやったもん、
やった
こうやったね、こうやったもん、
やった。それをぜひ体感できるような時間帯にやってほしかったですね、
なるほどね、
っていうところですね。
もう配信とかでぜひ見てって感じですね、これは、
ね、
はい、
高橋礼さんもいいですよね、カオル殿ね。
そうですね、
リリシさもあるというか、
はいはいはい、あれもぴったりだし、
キャスト陣もねぴったりでございます。
はい、蓋を開けてみれば本当に成功したということなんで、これは、
はい、
再アニメ化は応援したいです。
はい、
はい、
ルローニケンシン明治剣客ロマンタンでございました。
はい、
さあ続いてラスト、
はい、
レベル1魔王とですね、レベル1魔王とって言ってましたけど、さっきレベル1魔王とワンルーム勇者でございます。はい、
はい、
まあ、こちらがですね、まあ、かつて、魔王と戦って、魔王を倒した勇者がいました、
はいはい、
しかしその10年後かな、その魔王が復活します。
おお、
魔王が復活するんですけども、ちょっと早めに復活したので、体はちゃんと魔力を持ってないまま、体が小さいまま復活してしまいますと。でなんでそこまでして完全に復活しないまま10年で復活したかというと、早くあの勇者とまた戦いたいから、ね、10年後を待っておれみたいなことを捨て台詞を言って魔王を一回滅びるんですよね、
はいはい、
それもあってその魔王が勇者の元に駆けつけます、
はい、
するとその勇者は、引きこもりニートになりましたという
マジでね、
中年のおっさん、
はい、
しかも
その間にいろんなスキャンダルが発覚し、
はい、
スーツを着て謝罪もし、
はい、
人気も地に落ちてしまった勇者、うん、
社会的地位が何もなくなった元勇者ですね、
はい、の元に魔王が なんと居候で住むことになり、はい、まあ、勇者を復活する手助けみたいなのをするというか、
なんだろうな、
まあ、とにかく共同生活を送るという内容で、はい、だからこれはね、だから一応その復活した魔王がなんか一応女性っぽいんですけど、もともと普通に魔王男の声だったし、
あ、確かに、
あの転生する前というか、
そうそうそうそう、10年前
復活する前ですよね、はい、うん、
だからこれはラブコメになってんのかどうなのかも分かんなくて、
あ、 TS な可能性もあるってこと、あの中身が男性の意識の可能性もあるってことですか、は
い、でも復活した魔王が
でも幼女ですよね、
そう、幼女だし、大人になったらめっちゃ胸あるし、
あ、
うん、あ、女子高生、
ね、大きくなったら、そうそうそう、
服そのままだからめちゃくちゃエロくなって笑いましたけど、うん、
セーラー服がめちゃめちゃ短い、
本当に要は子供の服のまま体だけ大きくなってるからビキニみたいになってるんですよ
マジでロスキョみたいになってるっていう、うん、でもこれはやっぱりね、この魔王役の大空直美力、
ああ、なるほど、
これはすごかったですよね、うん、そのジャヒー様だったり、
あ、そうですね、
あの感じっていうんですか、あと、まあ、宇崎ちゃんとかもそうか、あの感じのなんか
宇崎川のキャラクターを やらせればってやつですね、
ただ可愛いだけじゃない、なんかどっか引っかかるような、
うん、
でしかもなんとかジャみたいなのがやっぱり合うんですね、あの人の声ね、うん、はいはい、
のじゃね、
あ、
のじゃロリだ、
なんかね、そういうのがなんかいちいち面白いですね、設定も面白いし、
うんうん、
キャラクター配置も面白いし、
面白いですね、
あと、あの謎のあの自爆霊みたいな幽霊
あれどう説明ないの、
どう消化していくの、あれ
マジで何の説明もなく、あの部屋にいるシーンで物置の襖の奥から幽霊が覗いてる、
うん、
CV 小林優って書いてるんですけど、
そうなんですか、あれ
CV あったっけ、
CV あるんですけど、
ちょ3話ぐらいで、だってあの勇者には見えてないけど、あの
僧侶
には見えてるっていう、うんうん、
マジで今のところ何の意味もなしてないキャラクターがいたりとか、なんか理屈で面白い部分と理屈じゃなくて面白い部分があって
確かに確かに、
こういうなんかマスコット的なキャラクターの面白さもありますよね、
うん、
いやこれはねなかなか面白いです、なんか勇者と魔王の話って結構いろいろ、
まあいろいろ大喜利あるじゃないですか、
はい、
漫画でねいっぱい大喜利あるんですけども、これは新しい感じしますね、
うん、めちゃくちゃ突飛なことやってるってわけでもないけど、でも面白いですね、うん、
はいはい、
僕なんか魔王のなんか制裁感というか、
うん、
なんか僕はもうラボコメ目線でいいのかなって思って、
ああそう、
あとはどう、
うん、
はい、
魔王が気づいていくか、
あ、
気づく作業かな、
なるほど、
あ、その恋心があったとして、
そうですね、あーでもそれもやってほしくないなやってほしくない、今の関係値でちょうどいい気がする、
しかもその魔王はね料理もちゃんとうまいし、
そうなんですよね、なんかねちょいちょい下ネタが多いので子供には見せられないんですけどあの、ね、天下とか出てきて生々しいわと思って突っ込んじゃいましたけど、
う
ん、
あと個室ビデオ行くし、
そう、個室ビデオ行くし、なんか秘書のメガネ女もなんかストリーキングしたりとか、
エロいし、
あ
れはエロいですね
ちょいちょいエロネタ入ってくるっていうね、
あのタイプのメガネキャラがナイスバディなら最高って、
素晴らしいですよね、
素晴らしいですね、
謎の格好してるし、ね、普段からね、
そうね
1枚めくったらもう父なんじゃねえか
いやなんかねすごくあのいいコメディ、
うん、
いいお色系コメディみたいな感じなのかな、うん、
はい、
あのぜひちょっと見てもらいたいなと、大人の皆さんはねちょっと見てもらいたい、
大人のコメディ、
はい、と思います、はい、ということでこの9つ、
はい、
ございました、もう一回振り返ります、アンデッドガールマーダーファラス、うちの会社の小さな先輩の話、自動販売機に生まれ変わった俺を迷宮をさまよう、好きな子がメガネを忘れた、ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと、テンプル、百姓貴族、ルローニケンシン、ケイ明治剣客ロマンタン、レベル1魔王とワンルーム勇者、この9つが、我々的なおすすめということでございます。
なかなか綺麗に分散されましたね、いろんなジャンルで、これは
意外とねいろいろ分かれましたね、
固まらないですねこれはね、
うん、でもまあどれでもなんか結構女の子の話はなんかしてた気がしますね
、まあ、
そうだな、結局確かに
サイド B だからね。
しょうがない
ですね。しょうがないですね、それ。諦めていただいて。
はい。
まあ、これでね、だから、おい、あれ触れてねえぞっていう方がいらっしゃったらね、うん、またメールとかで教えていただいて。
そうですね。うん、まあ、あとはサイド A がフォローしてくれるでしょう。
はい。
フォローというか、まあね、まあ、きっともうちょっとちゃんと、あの作品、取り扱い作品数も多いじゃないですか。
そうですね、向こうはね。
うん、なんで、かもんでね。もし、で、両方とももし紹介されてないやつあったら、まあ、ぜひ、ねつもじゃ @gmail.com までメールなどね、送っていただければと思います。
は
い、
なんか、女神のカフェテラスのメールみたいに、まあ、このアニメはどういう見解ですかみたいなの
を
お待ちしてますんで、
はい、はい。ぜひ送ってください。というわけで、以上サイド B でございましたが、
はい、
何かお知らせなどございましたら、
はい、まあ、カーゼスピーというニューサイトやってますんで、ぜひともですね、まあ、ツイッターやサイトなど見てください、よろしくお願いします。
はい、という感じですかね。
はい、まあ、3人ともツイッターとかやってますんで、
はい、SNS やってますので、ぜひ
見
てください、
応援してください。
はい、というわけで、じゃあ次は秋アニメの
秋アニメ、はい、
はいはい、順番でお会いできればと思いますので、
はい、
次は、多分室内だと思いますので、
そうですね、
はい、セミの鳴かない頃に
鳴き始めました、ね、なんか最初鳴いてなかったです
ね。暑すぎると鳴かないっていう話もあるしね、はい、またお会いしましょう、
お会いしましょう、3ヶ月後、
はい、はいはい、ありがとうございました。
She